広報柳井2011年11月10日号。紅葉の美しい季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、平成23年度柳井市功労者表彰、2ページ。柳井祭り開催、3ページ。市民と市長と気楽にトーク、4ページから5ページ。市政だより、6ページから9ページ。不妊治療費の助成対象が広がっています。10ページ。人権作品、11ページ。町の出来事、12ページから14ページ。図書館だより、白壁ポリスニュース、消費者相談、15ページ。山口フラワーランドイベントガイド、人口と世帯、今月の納税、柳井西蔵ギャラリー展示、休日夜間応急診療所の診療時間、16ページ。表紙、3ページまで、担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2011年11月10日号、ナンバー156、市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。8割方が写真で埋められています。第3回柳井ファーマーズマーケット10月23日。山口フラワーランドで開催した第3回柳井ファーマーズマーケットの様子です。朝市として農産物や加工品などを販売されている皆さんが集まり、安くて良い品物を数多く販売されていました。2ページ、平成23年度、柳井市功労者表彰。11月22日火曜、柳井市役所で平成23年度、柳井市表彰式が挙行され、柳井市の発展に功績のあった人に、長年の功績をたたえ、賞状が授与されます。本年度の市功労者は次の人です。3名いらっしゃいます。横山哲彦さん、昭和31年から44年にわたり南周防農業協同組合の運営にあたられ、平成12年から6年間は代表理事組合長として経営手腕を発揮されました。また平成11年から柳井市農業委員会委員を務められ、平成20年から同会長として農業振興に寄与されました。川谷隆さん、昭和43年から37年にわたり柳井中学校の学校医として学校保健活動の推進に尽力されました。また内科医の専門性を生かし、市内の幼児や児童生徒を中心とした内科に関する相談活動に努められるなど、地域医療の向上に寄与されました。故、神出博正さん。昭和36年から45年にわたり、厚木小学校、愛の浦小学校、厚木中学校、竜頭小学校、柳井南小学校の学校医として、学校保健活動の推進に尽力されました。また、内科医の専門性を生かし、市内の幼児や児童生徒を中心とした内科に関する相談活動に努められるなど、地域医療の向上に寄与されました。それぞれ顔写真が添えられています。問い合わせ、総務課、電話 22-2111、内線 430。3ページ。11月23日、柳井祭り開催。 柳井駅前から柳井市文化福祉会館にかけて、イベント会場、イベントに関する情報、交通規制区域等が地図で示されています。当日の主なイベント案内、四角1、花笠踊り、12時30分から、柳井市商工会館前から柳井市町並み資料館前まで、地図に記されています。四角2、子供みこしパフォーマンス、10時30分から、柳井市商工会館前から元橋まで、地図に記されています。次に、丸1から丸13まで、会場が地図に示されています。会場と内容を読み上げます。丸1、柳井市文化福祉会館、華道展、手芸展、アマチュア無線コーナー。丸2、バタフライアリーナ、柳井市体育館、各種展示相談コーナー、夏季等展示即売、各種体験コーナー、授乳室。丸3、アクティブ柳井、歌唱発表会、針、灸、無料体験、親子スキンタッチ教室、シルバー生きがい展。丸4、バタフライアリーナ、市体育館前駐車場、農林水産業展、福祉の市。丸5、白壁ふれあい広場、献血、自衛隊活動紹介コーナー、山口フラワーランド PR コーナー。丸6、柳井市立図書館、子ども読書感想文、画展。丸7、柳井西蔵、柳井島旗織り体験、先着20人、無料、12時30分から15時、金魚提灯製作体験、有料、9時から16時、丸8、パラソルショップ、ユニークなお店大集合、路上パフォーマンス、交通安全フェア、電動自転車、セグウェイ試乗など。丸9、白壁江戸祭り、白壁捕物帳、矢場、射的、手裏剣ゲームほか。丸10、JC ちびっこショップ、がんばろう日本、東北地方関連商品の販売。丸11、お祭り広場、ヒップホップとアコースティックライブ、原田優子、水本聡ほか、ステージイベント、バトンバレー、書道パフォーマンス、ゲームコーナーと屋台村、フィナーレ富くじ、子供の広場、ふわふわドーム、バッテリーカー。丸12、宝生屋おもしろ市場、屋台、ミニコンサート、手作り品販売。丸13、レトロスクエア、柳井市商工会館前、柳井祭り本部。交通規制区域と時間、車両通行止めにご協力ください。7時から17時、9時30分から15時30分、9時30分から17時、それぞれ地図に記されています。シャトルバス、9時から17時、15分おき、南浜グランド臨時駐車場から JR 柳井駅。無料駐車場が地図に記されています。駐車場はこの図以外に柳井中学校職員駐車場等臨時、市役所、県総合庁舎とシャトルバスが運行する南浜多目的グランド臨時があります。当日は車両通行止め等により会場周辺や駐車場の混雑が予想されます。ご協力をお願いします。11月17日木曜予定の新聞折り込みチラシで最新の情報をご確認ください。 問い合わせ商工観光課、電話 22-2111 内線360から363。
4ページ上の緑が読み上げます。市民と市長と気楽にトーク、3箇所の声をご紹介します。5ページまで。4月から9月末までの間に各地区で開催した市民と市長と気楽にトークは12会場141人の皆さんのご参加をいただきました。各会場での主なご意見等をお知らせします。広報等で開催日程をお知らせしている通り、引き続き各地区で開催しますので、ぜひご参加ください。お寄せいただいた主なご意見、主催、借入金残高を徐々に減らしていくための具体的な方法は、イノシシ被害対策予算は増加されたが、地域と猟友会が一体となった駆除体制も必要ではないか、密猟や違法操業の取り締まり強化を、地域ブランド事業は一つのものを作り上げてブランド化することが必要ではないのか、市役所に特産品コーナーを設けて PR する特産品を投票で決めたらどうか、定住希望者がいるが農信法で宅地化ができない、住宅が増えるような体制づくりをしてほしい、高齢者や体の不自由な人の住宅改修費助成制度をもっと PR すべきではないか、現在の介護保険制度は持続可能なものなのか不安である、廃校となった旧小学校の建物を解体するということがその後はどうするのか、歩道を自転車や電動カードで通るのに苦労するので凹凸段差を改善してほしい、県道柳井上関線バイパス完成のめどは早期完成を県へ要望してほしい、高齢化している地域は地元住民だけでは市道の草刈りに対応できない状況になっている、太陽光発電の普及を促すメガソーラー発電に対応する考えはあるのか、柳井港の整備計画はどのようになっているのか、大畑地区と柳井地区を結ぶ広域農道はいつ完成するのか、広域農道を避難道として有効的に活用してほしい、策定された生活交通計画をもとにこれからどうなるのか聞きたい、地域でデマンド交通への準備取り組みをしているが今後も情報を提供してほしい、各戸に配布されている防災マップは東日本大震災前のものなので見直しはしないのか、防災について消防本部を含めた防災対策はあるのか、自主防災組織について詳しく教えてほしい、自主防災組織を編成する条件を緩和すべきではないか、防災無線はどこでも聞こえるよう整備をしてほしい、4月20日、新城公民館、随時開催の会場の写真が掲載されています。5ページ、市が配信している防災メールの仕組みを詳しく知りたい。災害緊急時の連絡のため、 自治会に災害用ラジオを貸与してはどうか。災害時の避難場所は地域や自治会単位で話し合って決めておく必要がある。上関原子力発電所建設計画に対する市議会の意見書を新聞で見た。市長の考え方、柳井氏の方針を聞きたい。上関原子力発電所関係の交付金は予算化しているのか。上関原子力発電所の交付金は今後の市の予算に影響があるのか。四国にある伊方原発の防災対策、安全対策はどうなっているか調べてほしい。若者が定住できないのは働く場所がないから、雇用の場の確保のため、もっと企業誘致活動を進めるべきではないか。地域の衰退は人口減少に起因しており、地域課題として考える必要がある。国体で柳井に来られた人に再び来ていただけるには、どのようにすべきか考えを聞きたい。金魚ちょうちん祭りは近隣からの人でも多いが、いつも物足りなさを感じる。もっと盛り上がるよう工夫してほしい。壊れかけた無人の家屋や管理されていない空き地があり、対応に苦慮している。こういったケースに行政は対応できないのか。ケーブルテレビへの加入率はどうなっているのか。家庭用の火災警報器を設置するにあたって助成があるのか。NHK の公開番組を柳井氏へ呼んでほしい。今後の開催予定。定例開催、申し込み不要。どの会場でも参加できますのでお気軽にお越しください。直近の日時、開催場所。11月20日日曜10時30分から11時30分。伊加地公民館。11月27日日曜10時30分から11時30分厚木公民館。12月4日日曜10時30分から11時30分幸次郎学習棟教養会館。12月18日日曜10時30分から11時30分、ふれあいタウン大畑。随時開催、要申し込み、3人以上のグループや団体等からの申し込みによって開催しています。詳しくはお問い合わせください。日程調整の上決定します。場所、原則としてご用意ください。人数3人以上。テーマ、申し込み時にテーマ設定があればお聞きします。問い合わせ、柳井ニューデール推進室。電話 22-2111 内線460461。写真が2枚掲載されています。5月25日、与田公民館でのトーク風景と、10月30日、ひずみ公民館での会場風景の写真です。
6ページ、担当は谷です。7ページまで。姿勢だより、9ページまで。www.city-yanai.jp柳井氏に関する情報はインターネットでもご覧いただけます。交通安全スローガン、目で確認、音で確認、手も高く、交通事故情報、平成23年 10月31日現在、表になっています。人身事故、死者、負傷者の順に読み上げます。10月発生状況、人身事故13件、死者2人、負傷者19人、累計平成23年、人身事故136件、死者5人、負傷者157人、累計平成22年、人身事故142件、死者1人、負傷者197人、表を終わります。お知らせ、市指定ごみ袋等の取扱店の追加、販売取扱店名、所在地、ファミリーマート、柳井新城店、柳井市柳井、4839番地1、問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線165、女性に対する暴力をなくす運動、期間、11月12日土曜から25日金曜、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、セクシャルハラスメント、ストーカー行為、人身取引等、女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。一人で悩まず、ご相談ください。DV 相談ナビ、電話 0570-0-55210、県男女共同参画相談センター、電話 083-901-1122、 DV ホットライン緊急用、電話 0120-238-122、 問い合わせ、政策企画課、電話 22-2111、 内線472。市議会定例会、12月議会、平成23年第4回市議会定例会を開催します。日程、12月8日木曜から22日木曜予定。その他、詳細は12月2日金曜10時からの議会運営委員会で決定します。なお、市のホームページにも掲載します。URL、http://www.cityyfun-yanai.jp/sigikai/index.html。 問い合わせ、議会事務局、電話 22-2111、内線511。市役所代表電話が一時不通になります。市役所本庁舎の空調設備改修工事のため、次の期間、市役所代表電話番号が不通となります。不通となる期間、11月20日日曜8時30分から19時。不通となる電話番号、電話 22-2111 通常。電話 22-2116 夜間休日用。不通時の連絡先、電話 22-2142。問い合わせ、総務課、電話 22-2111、内線434。県民手帳の受け渡しを開始します。山口県統計協会発行の平成24年版山口県民手帳が届きました。予約をした人は、代金1冊500円と引き換えで、政策企画課または各出張所、連絡所でお渡しします。問い合わせ、政策企画課、電話 22-2111、内線472。第63回人権週間、12月4日日曜から10日土曜は、第63回人権週間です。明るい街づくりのため、家庭、学校、職場や地域社会において、お互いに相手の立場を考えて、豊かな人間関係を作りましょう。無料人権相談所、日時12月8日木曜9時30分から12時、 場所市役所2階202会議室、相談担当者市内の人権擁護委員、問い合わせ人権啓発室、電話 22-2111 内線190、電話での常設相談所無料、開設日年末年始を除く平日、期間8時30分から17時15分、相談問い合わせ山口地方法務局岩国支局、電話 0827-43-1125、 市民と市長と気楽にトーク定例開催、申し込み不要、日時開催場所、お気軽にお越しください。11月20日日曜伊香地公民館、11月27日日曜厚木公民館、12月4日日曜高次郎学習棟教養会館、12月18日日曜ふれあいタウン大畑、時間はいずれも10時30分から11時30分、随時開催、3人以上から開催の申し込みを受け付けています。申し込み問い合わせ柳井ニューディール推進室、電話 22-2111 内線461。7ページ。ハートピア共済、中小企業勤労者共済制度。勤労者の福祉向上のため、個人事業所の単位を問わず、加入できる共済制度です。少ない掛け金で不足の事態を保障し、祝い金の給付もあります。対象、労働組合がない中小企業の勤労者とその家族。掛け金、1型450円から4型2000円月額など。問い合わせ、柳井市勤労福祉共済会商工観光課内、電話 22-2111 内線362。県市長による離職者緊急対策資金貸付制度。詳しくはお問い合わせください。対象、次のすべての該当者。1、県内に居住。2、離職時の事業所に1年以上勤続。3、離職を余儀なくされ、離職後1年以内の人。米印、雇用保険受給資格者であったものを含む。で、離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、34の人に限ります。4、申し込み時点で離職し、ハローワークで求職活動中の人。資金使途、貸付限度額、大学教育資金、住宅資金償還金、一般生活資金など、70万から150万円。貸付利率、年 1.0%。保証料別途。申し込み先、中国労働金庫。問い合わせ、県労働政策課。電話 083-933-3210。中国労働金庫柳井相談センター、電話 23-1234。 商工観光課、電話 22-2111 内線362。市民相談、多重債務者向け無料法律相談会、要予約。県弁護士会、県司法書士会等との共催で、多重債務者向けの無料法律相談会を開催します。日時、11月27日、日曜、10時から16時。前半、弁護士相談。後半、司法書士相談。場所、市文化福祉会館。定員10人、先着順。内容、法律専門家との30分間の面接相談。米印、事前に内容の整理をするため、1時間前の来場が必要。申し込み問い合わせ、 11月25日金曜までの執務時間内、土日祝日除く、2、市消費生活センター商工観光課内へ申し込んでください。電話 22-2125。 司法書士による多重債務無料電話相談会、日時12月3日土曜10時から16時、相談電話番号フリーダイヤル0120-003-821。問い合わせ、県青年司法書士協議会担当生徒み、電話0837-52-2205。岩国年金事務所による年金相談、日時12月8日木曜、22日木曜、10時から12時、13時から16時。場所、市役所3階大会議室。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線168。心身障害児、療育相談会。無料、要予約。対象者、心身に障害がある、または障害が疑われる乳幼児の保護者。日時、12月8日木曜、13時から16時。場所、県柳井健康福祉センター。相談科目、小児科、整形外科、精神科、言語、機能訓練、心理診断、保健衛生。申し込み問い合わせ、11月22日火曜までに市保健センターへ申し込んでください。電話 23-1190。 弁護士による無料法律相談、要予約。日時12月14日水曜、9時30分から12時。場所、市役所3階大会議室。定員8人。市民対象、定員なり次第締め切り。申し込み問い合わせ、12月1日木曜、8時30分から電話により先着順で受け付けます。市民生活課、電話 22-2111、 内線161。行政市民相談、日時12月14日水曜、13時30分から16時、受付15時30分まで。場所、市役所3階大会議室。内容、行政相談、行政相談委員による国、県、市の行政に対する苦情や要望の相談。市民相談、行政書士会岩国支部柳井地区会員による観光書手続き、書類作成等についての相談。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、 内線161。口座教室、身近な金融口座、シルポルト山口塾、無料。県金融広報委員会と県との共催で、暮らしに身近な金融知識を学ぶ講座です。申し込み方法と詳しくはお問い合わせください。慌てない、焦らない、老後のための資産運用。金融商品の選び方だけではない、上手にお金を増やすための知恵。日時、11月26日土曜14時から16時。場所、アクティブ屋内視聴覚室。講師、上津原明氏。金融広報アドバイザー。定員50人程度。申し込み問い合わせ、山口県金融広報委員会。電話 083-933-2608。 ファックス 083-933-2629。
8ページ、担当は柳沢です。10ページまで。催し、第25回大畑地区音楽祭、無料。大畑地区で音楽活動をしている個人、団体が日頃の練習の成果を披露します。日時、11月20日日曜、13時から16時。場所、大畑公民館。内容、合唱、 詩吟、三味線、大正琴、カラオケ、吹奏楽など。問い合わせ、大畑公民館、電話 45-2226。柳井図書館お話の会、無料。同じ日に対象を分けて2回実施します。開催日、11月26日土曜。場所、柳井図書館2階視聴覚室。出演、人形劇サークルブレーメン。乳幼児向け、時間13時30分から14時。内容、人形劇。内容はお楽しみに。幼児・児童向け、時間14時30分から15時30分。内容、人形劇。内容はお楽しみに。問い合わせ、柳井図書館、電話 22-0628。大畑図書館お話の会、幼児・児童向け、無料。日時、12月3日土曜、13時30分から14時30分。場所、大畑公民館2階和室。内容、絵本の読み語り、紙芝居、簡単なおもちゃ作り。出演、読み語りボランティア玉手箱。問い合わせ、大畑図書館、電話 45-2226。労働者のための講演会、申し込み不要、無料。柳井地区労働者福祉セミナー、社会保障の現状と課題。日時、12月1日木曜18時から。場所、柳井クルーズホテル。講師、河内山哲郎氏。社会保険診療報酬支払い基金理事長。問い合わせ、柳井地区労働者福祉協議会、中国労働金庫柳井相談センター内。電話 23-1234。 応援します市民活動。市ではボランティア活動や NPO 活動等の市民活動を支援するとともに、市民との共同のまちづくりを推進するため、市民活動支援センターの設置を計画しています。意見交換会、支援センターの設置にあたり意見交換会を開催し、市民活動に関心のある皆さんからご意見をお聞きします。また活動されている団体の皆さんの参加も歓迎します。なお、ご意見は随時お受けしています。日時、11月21日月曜、19時から20時。場所、市文化福祉会館1階情報学習室。ボランティア、NPO のための無料講座。日程、内容、第1回、11月26日土曜。ボランティアだから、NPO だからできること。第2回、平成24年1月21日土曜。NPO 法人のメリットとその生かし方。第3回、平成24年2月26日日曜。市民活動団体の資金調達戦略。時間、いずれも13時30分から15時30分。場所、市文化福祉会館1階情報学習室。講師、早瀬昇さん。大阪ボランティア協会常務理事。定員30人先着順。申し込み期限11月22日火曜。申し込み問い合わせ、制作企画課電話 22-2111 内線470。下に周防総裁柳井店と朝風法律事務所の広告が掲載されています。9ページ募集。県営住宅の空き家入居者。住宅名、大谷、新城北、バサラの各県営住宅。 受付期間11月20日日曜から30日水曜、郵送の場合前期期間の消印有効、米印、申し込み資格など詳しくはお問い合わせください。申し込み送付先問い合わせ、郵便番号 740-0016 岩国市三笠町 1-1-1 山口県住宅供給公社岩国支所、電話 0827-30-1030 広告掲載業務取扱事業者、平成24年度の市ホームページ及び広報屋内への有料広告掲載に備え、広告掲載業務取扱事業者広告代理店を募集します。詳しくはお問い合わせください。申し込み期限11月30日水曜、問い合わせ制作企画課、電話 22-2111 市ホームページ内線471、広報屋内内線473、大畑保育所のパート保育士、職種応募資格保育士、保育士資格を有する人、勤務場所大畑保育所、勤務時間毎週月曜から土曜8時30分から17時、週5日程度、雇用期間平成24年3月31日土曜まで、雇用者数1人、賃金時給820円、採用選考面接の上採用、申し込み問い合わせ、履歴書に資格証明書の写しを添えて市社会福祉課へ提出してください。電話 22-2111 内線188、柳井準看護学院平成24年度入学生、募集人員20人、受験資格中卒見込み含むまたは同等以上の学力があり心身ともに健康な人、受付期間平成24年1月10日火曜から27日金曜必着、試験日平成24年2月4日土曜、試験科目筆記試験、国語中学校卒業程度、一般常識小論文面接、問い合わせ社団法人柳井医師会附属柳井準看護学院、電話 22-3029。 第56回市短縮マラソン大会の出場者を募集します。日時平成24年1月9日祝日、受付8時30分から50分、競技9時30分から、集合場所柳井ウェルネスパーク多目的広場、コース柳井ウェルネスパーク周辺、参加料高校生以上1人500円、中学生以下1人300円、種目参加資格、競技の部小学校4年生以上、1一般男子10キロメートル、2一般女子5キロメートル、3高校男子10キロメートル、4高校女子5キロメートル、5中学男子5キロメートル、6中学女子3キロメートル、7小学5年6年男子2キロメートル、8小学5年6年女子2キロメートル、9小学4年男子女子の部1キロメートル、健康の部1キロメートル、体力に合った走り方で完走を目指す人、小学生未満は保護者同伴。申し込み問い合わせ、 競技健康の部とも当日の申し込みはできません。11月28日月曜までに印鑑を持参の上、参加料を添えて障害学習課へ申し込んでください。障害学習課電話 22-2111 内線335、下に川野工業株式会社と株式会社スオーケーブルネットの広告が掲載されています。10ページ不妊治療費の助成対象が広がっています。市や県では不妊治療への経済的な負担の軽減を図るため、次のとおり費用の一部を助成し、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進します。一般不妊治療費と人工授精費の助成を希望する場合、治療を受けた日の属する年度内に申請を行う必要がありますので、助成を希望される場合は、できるだけ早めに相談してください。表になっています。一般不妊治療費助成制度、特定不妊治療費助成制度、新人工授精費助成制度の順に読み上げます。一般不妊治療費助成制度、対象となる医療経費、不妊治療費の自己負担分、医療保険適用、例、タイミング法、男女の薬物療法、不妊検査、不妊手術、1年度あたりの助成金額、3万円以内、助成期間、通算5年、米印、3年目以降は、医師が必要と判断した場合に限る。申請時期、治療を受けた日が属する年度内、特定不妊治療費助成制度、対象となる医療・経費、体外受精・顕微受精、医療保険適用外、1年度あたりの助成金額、治療1回につき15万円以内2回まで、米印、初年度は3回まで、助成期間、通算5年、申請時期、治療が終了した日が属する年度内、新人工授精費助成制度、対象となる医療経費、人工授精、医療保険適用外、1年度あたりの助成金額、3万円以内、助成期間、通算2年、申請時期、治療を受けた日が属する年度内、一般不妊治療費助成制度、特定不妊治療費助成制度、新人工授精費助成制度とも、助成の条件は、市内、特定人工授精の場合は県内に居住し、不妊治療を受けている法律上の夫婦、前年の夫婦合算の所得金額が年間730万円未満、申請期限、平成23年度の申請期限は平成24年3月31日です。期限を過ぎると助成できないため、できるだけ早く申請してください。限度額になっていなくても申請できます。米印、申請の予定がある人は早めに市保健センターへ申請書を取りに来てください。郵送か、申請書提出、問い合わせ、市保健センター、郵便番号 742-0031、 柳井市南町 6-12-1、 電話 23-1190、 県柳井健康福祉センター、郵便番号 742-0032、 柳井市子外作 658-1、 電話 22-3631、 表終わります。 肝炎・肝がん講演会及び無料肝炎検査を実施します。肝臓は沈黙の臓器と言われ、自覚症状がないままに病気が進行していくことも少なくありません。正しい知識を身につけるために、肝炎・肝がんについて分かりやすい講演と B 型・C 型肝炎の無料検査を行います。これまでに検査を受けたことのない人はぜひ受けてみましょう。日時11月30日水曜、18時から19時45分。場所、ふれあいタウン大畑2階大ホール。内容、講演会、肝炎・肝がんに対する予防医療、C 型肝炎を中心に。講師、厚生連周東総合病院がん診療拠点病院安永満先生。 B 型 C 型肝炎検査無料、今までに市や保健所で同検査を受けた人を除く。問い合わせ、県柳井健康福祉センター健康増進課地域保健班電話 22-3631。
11ページ、担当は高井です。12ページまで。人権作品。市が平成22年度に人権尊重の推進を目的に募集し、優秀賞を受賞した作文を紹介します。問い合わせ、人権教育室、電話 22-2111、内線333。過去の体験からの未来への思い、中学校2年。皆さんはよくいじめや差別という言葉を聞きますか？またその言葉についてどう思いますか？私はその言葉が嫌いです。それには一つだけ理由があります。それは私の身の回りでも起こっているからです。私は実際、友達からいじめられたことや、軽い差別をされたことがあります。ある出来事が原因で、私以外のクラスの女子たちや一部の男子との仲が悪くなりました。その間、物を隠されたり、壊されたり、黒板に悪口を書かれたり、文句が書かれた手紙を渡されたりと、毎日毎日ひどいことばかりされていました。なんでこんなことされなきゃいけないんだろうと思いました。でも一人だけ私を本気で心配してくれる人がいました。そのたった一人のおかげで毎日休まずに学校へ行くことができました。今はもうみんなと仲が良く楽しく学校へ行くことができています。私はいつも自分がやられて嫌なことは人にはしないという自分だけのモットーを心の中で決めています。以前、私を特にいじめていた友達が、今度はクラスのほとんどの人からいじめられるようになっていました。普通の人ならやり返すと思いますが、私はいつもその友達に普通に話しかけたり、優しく接したりしました。みんなから、なんで優しくするの？昔いじめていたのに、と言われた時は、みんなと仲良くしたいからと答えていました。だから私は、いじめや差別をすることに反対なのです。そんなことをしたとしても、いずれ自分がやり返されるだけなのですから。みんなと仲良くしていれば、ほとんどそのようなことは起こらないと思います。今はその友達も、みんなと普通に話をしたり、遊んだりしています。また、差別では、私の場合は軽すぎることですが、少し嫌なことがあります。多分、私だけじゃなく、私以外の女子の何人かが同じような気持ちだと思います。それは、女子の一部が、この人は好き、この人は嫌いと言って、あまり仲良くしなかったり、何か土産などを買ったりするときも、この人には買って、あの人には買わないというようなことがよくあります。学年の人数が少ないこともあり、そういうのはあまり良くないんじゃないかと思うし、 私は嫌いです。でもこれがなかなか口に出して言えないのです。このように身近で起こる人権問題を私はなくしてほしいのです。もしも皆さんの周りでいじめや差別をしている人、もしくはされている人がいれば助けてあげてください。それが本当の友達だと思います。いじめや差別は大きく言えば戦争や核兵器と同じようなものだと思います。そんな必要のないものはなくしたいと思いませんか？それは今すぐに私たちの気持ち次第で変えることができるのです。みんな平等、みんな仲良しという心を持っていればきっと大丈夫です。みんなで変えませんか？いじめ、差別のない世の中に。12ページ、街の出来事、14ページまで。10月20日、龍頭小児童が上方落語を体験。龍頭小学校で上方落語会が開催されました。これは同校のバザーの収益金などを用いて、紳士会、PTA が中心となって児童や地域住民に本物の演芸を楽しんでもらうために企画されたものです。舞台に上がった児童は太鼓によるお囃子などを落語家の皆さんから教わりながら体験しました。ステージの上で落語家の皆さんに落語を教わっている児童の写真が掲載されています。10月21日親子ふれあい祭り。柳井市母子保健推進協議会による子育て支援の催しがバタフライアリーナで開催されました。約150人の親子は赤ちゃんを抱いたままゆったりと踊るベビーダンス、写真などを楽しんだ後、魚釣り、ペットボトルボーリングなど各種遊びのコーナーで親子の触れ合いを深めていました。赤ちゃんを抱いてダンスしている写真が掲載されています。10月22日、第4回来て民祭感謝祭。周東総合病院で健康について考えるための病院祭が開催されました。無料検診コーナーで自分の健康状態をチェックする多くの人の姿や、院内保育園児のステージ発表、大腸がんに関する講演、各種展示、餅巻きなどがあり、会場は終日にぎわっていました。写真は肺年齢測定をしている様子です。10月22日、乳がん触診モデルの寄贈。周東総合病院が柳井金魚提灯祭りで実施したピンクリボンイベントの参加費などを活用し、市に乳がん触診モデルを寄贈されました。森田智明院長は、乳がんは自分で見つけることのできる数少ないがんで、定期的な自己検診に役立ててほしいと語られました。このモデルは要望に応じて貸し出すことができます。乳がん触診モデルを手にした森田智明委員長の写真が掲載されています。
13ページ、16ページまで。担当は田尾本遥です。10月23日、第3回柳井ファーマーズマーケット。農産品や加工品などを販売する朝市などの14団体が山口フラワーランドに集合しました。会場には6000人を超える人が訪れ、様々な品物を買い求める姿が多く見られたほか、イカチ米のおにぎり、自然薯大鍋など、地元産の農産物を味わうコーナーにも人気が集まっていました。子供たち2人に女性が農産物を手渡している写真が添えられています。10月23日、第18回石井ダム祭り。町おこしグループブランニューフォースが農林体験ゲームなどを中心とした催しが石井ダムパークで開催されました。詰めるかなでは、7、5、3kg の米袋を制限時間に積み上げ、その個数を競いました。速さとバランスが必要とされ、 参加者は真剣な表情で取り組んでいました。参加者が米袋を積み上げている写真が添えられています。10月24日、県知事表彰の報告。生村俊彦さんは、社団法人柳井広域シルバー人材センターの理事を7年、理事長として5年の計12年にわたって要職を務められています。この間、シルバー人材センター事業発展のために尽力されたことが評価され、10月18日付で県知事の表彰を受けられました。生村さんの今後のご活躍が期待されます。生村さんと伊原市長が写っている写真が添えられています。10月26日、県中学校英語暗唱弁論大会の結果報告。柳井西中学校3年生の江藤和也さん、右から2人目が、県内の中学生が参加する英語の暗唱弁論大会の弁論の部で優勝し、伊原市長にその報告と英語のスピーチを披露されました。江藤さんは、昨年の同大会での2位を上回ることを目標に、大変な努力をされ、見事な成績を収められました。江藤さんと伊原市長と男性2人が写っている写真が添えられています。14ページ、10月26日、山口フラワーランド来園80万人目。山口フラワーランドでは80万人目の来園者を迎えました。記念すべき80万人目は、長男の陽平くん、中央と来園された市内の山田愛子さん、右でした。たびたび来園されている山田さんは、突然の出来事に大変驚かれながらも、笑顔いっぱいで喜びを表されました。伊原市長、陽平くん、山田愛子さんが写っている写真が添えられています。10月26日、全国障害者スポーツ大会で金メダル受賞。10月22日から24日まで、県内各地で開催されたおいでませ山口大会第11回全国障害者スポーツ大会で金メダルを受賞された2選手が伊原市長にその報告をされました。23日に防府市で開催されたアーチェリー30メートルダブルラウンドに出場された川本薫さん中央は期待されていた大会記録の更新を見事に果たされ630点マークしての金メダル獲得でした。また、22、23日の2日間にわたって下関市で開催されたボーリング青年男子4組に出場された恵比寿達也さん、左は、最終の第4ゲームで首位との42ピン差を見事な大逆転劇で締めくくり、連覇を果たされました。お二人とも地元大会でのプレッシャーを跳ね返して目標を果たされ、嬉しい報告となりました。川本さん、恵比寿さん、伊原市長が写っている写真が添えられています。10月28日、第22回クラシックコンサート。地域資源を活用したクラシックコンサート、柳井中央商店街主催が22回目を数えました。今回は地元で活動するアマチュアバンドの皆さんが出演し、1970年代のポップスやフォークを演奏されました。満員となった佐川小夜倉には名曲の数々が流れ、聴衆は当時を懐かしんでいるようでした。蔵でのコンサートの写真が添えられています。15ページ、世界中手を取り合えば丸くなる。ハートの中に手をつないでいる二人の人影のイラストが添えてあります。新刊情報、図書館だより、柳井図書館、電話 22-0628、大畑図書館、電話 45-2226、米印、新刊図書の一部をご紹介します。休館日、毎週月曜、米印、柳井図書館、祝日の翌日、月末整理日、11月30日、水曜、米印、大畑図書館、祝日、 一般書、柳井図書館、アメリカ村、石田線、ギャングエイジ、川端広人、笑い三年、泣き三月、木内のぼり、緑の毒、霧の夏を、逃亡医、千川玉城、水底フェスタ、辻村瑞稀、赤い糸の埋め木、西沢康彦、ファミリーレストラン、東山明、無罪、深谷忠則、死を語り、生を思う、五木博之、酒粕レシピ、山畑のり子、食べたら種まき、ひな、一般書、大畑図書館、ボーダー、大門竹明、新星一つ、高田香織、瑠璃の雫、井岡俊、俺たちの町、大阪号、四季最後の八年、関川夏夫、児童書、柳井図書館、これも虫、全部虫、内田林太郎、地球を掘る、川端誠、お話ししましょう、谷川俊太郎、僕らは闘牛小学生、堀米薫、カメレオンを飼いたい、松本優子。平壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110、 http://www.police.pref.yamagucci.jp/1040/index.htm。 ご存知ですか？犯罪被害給付制度とハートライン山口。犯罪被害給付制度、通り魔殺人等の故意の犯罪行為による不慮の死亡、重傷病、後遺障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や加害者側からの損害賠償を受けられない被害者、またはご遺族に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給し、精神的・経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。詳しくは柳井警察署や県警本部、警察県民課犯罪被害者支援室にお尋ねください。 NPO 法人ハートライン山口。山口被害者支援センターハートライン山口は民間犯罪被害者支援団体で、関係機関等と連携し、被害者やご家族等の抱える問題や悩みが軽減されるよう、電話、面接相談、匿名化、裁判所、警察署などへの付き添いなど、幅広く被害者を支援しており、警察もこの活動を支援しています。無料電話面接相談、月曜から金曜、10時から16時、火曜のみ夜間、19時から21時の電話相談あり、相談問い合わせ、ハートライン山口、電話 083-974-5115。 消費者相談、ワンポイントアドバイス。悪質な訪問販売の被害に遭わないために、どんなことに気をつけたらよいだろうか。悪質な訪問販売の被害に遭わないためのポイントを今回は3つだけ考えましょう。一つ目は、できるだけ玄関を開けずに応対することです。業者との接触時間が短いほど、被害に遭う危険が低くなります。また、業者が勝手に家に上がり込むことも防げます。二つ目は、はっきり断ることです。これは見込みがないなと業者に思わせることが大事です。はっきりきっぱり、何度でも断りましょう。三つ目は、困った時には相談することです。業者の勧誘に迷惑した、不本意な契約を結ばされた、そんな時にはすぐにご家族や消費生活センターにご相談ください。市消費生活センター、電話 22-2125、 月曜から金曜8時30分から17時。県消費生活センター、電話 083-924-0999。16ページ、花のある風景、山口フラワーランドおすすめの花などを紹介するコーナーです。冬桜、バラ科、観賞期、10月から翌年3月。時期を間違えたのではなく、 本来秋から冬に一重の白い花を咲かせる桜です。枝にポツポツと花をつけ、11月から12月にピークを迎えます。真冬にはまるで雪が降っているかのような風情を漂わせます。冬桜の写真が添えられています。山口フラワーランドイベントガイド、電話 24-1187、 11月19日土曜から11月23日水曜、どんぐりクラフト展、震災復興チャリティーとして19土曜、20日曜、23水曜、祝日に体験と販売10時から15時あり、クラフト体験100円、クラフト材料販売50円など、11月26日土曜から11月27日日曜、柳井秋のラン展、販売や27日日曜に公演13時からあり、公演楽しい洋蘭作り、講師小田善一郎さん、人口と世帯、10月31日現在、人口 35,107人、前月比49人減、男性 16,349人、女性 18,758人、 16,058世帯。今月の納税、納期限11月30日水曜、国民健康保険税第6期内西蔵ギャラリー展示、開館9時から17時、毎週火曜日休館。11月21日月曜まで、墨絵作品展、墨竜会。11月23日水曜から12月5日月曜、写真展、サザン瀬戸物語、岩谷翔平、問い合わせ、柳井西蔵、電話、23-2490。休日夜間、応急診療所の診療時間、休日昼間、9時から12時と13時から17時、平日夜間、19時から22時、米印、受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日の診療はありません。薬の飲み合わせを判断するため、薬の手帳など、服用中の薬がわかるものを持参してください。休日夜間応急診療所、電話 22-9001、県小児緊急医療電話相談、19時から23時、電話083-921-2755、携帯電話からは、電話#8000。編集後期、おいでませ山口国体、山口大会が終了しました。4人の選手が第1位の成績を収められ、市民の皆さんにたくさんの元気と感動を与えていただいたように思います。また、期間中、ボランティアの皆さんの姿に頭が下がる思いでした。山本。広報屋内の音訳版と転訳、抜粋の作成をしています。問い合わせ、音訳白壁の会、電話 23-0172 あわや、音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を発行後1週間程度で市ホームページに掲載しています。問い合わせ、市社会福祉課、電話22-2111、内線192。編集発行、柳井市役所制作企画課、電話0820-22-2111、内線473。住所、郵便番号 742-8714、山口県柳井市南町1丁目、10番2号。ホームページ、http://www.city-yanai.jp、 メールアドレス yanaishi@city.yanai.jp lg.jp 印刷株式会社藤本印刷広報柳井は再生紙を使用しています。広報柳井等で市が収集した個人情報については柳井市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。
以上で広報柳井2011年11月10日号の音訳を終わります。担当は中原、上野緑、谷、柳沢、高井の5人です。編集は阿波谷聖吾です。
2011柳井国体だより、表紙担当は上野緑です。東日本大震災復興支援第66回国民体育大会、おいでませ山口国体、君の一生懸命に会いたい、立ち上がれ東北、頑張ろう日本、カラー刷りになっています。表紙下3分の2が写真です。表紙は地元国体でレスリング2連覇を飾った柳井出身太田選手ほか3名の表彰台での写真です。山口県選手団は日頃の練習の成果を発揮し、見事天皇杯と皇后杯を獲得しました。
中開き左ページ、担当は中原です。山口県少年男女ともに3位入賞。柳井市では10月7日金曜から4日間、バタフライアリーナにおいて卓球競技会少年の部が開催されました。全国から集まったトップレベルの選手を一目見ようと、会場には多くの観戦者が訪れ熱い声援を送っていました。選手の力強いプレーは私たち一人一人の心に感動を与えてくれました。山口県は少年男女ともに準決勝で接戦の末惜しくも敗れたものの、3位に入賞する活躍で山口県の総合優勝の大きな原動力となりました。卓球少年の部成績、少年男子優勝青森県、準優勝愛知県、3位山口県石川県、少年女子優勝大阪府、準優勝高知県、3位山口県岡山県。開会式の写真が2枚あります。全国からトップアスリートが集う。少年男子の試合、強烈なバックハンド。少年女子の試合の様子が2枚あります。気迫あるプレーを見せた少年女子、抜群のチームワークを見せた山口県チーム。男子女子賞状を手にして監督選手全員の集合写真です。作新学院高校栃木県が2年連続優勝。10月2日日曜から4日間ビジコム柳井スタジアムにて10校がトーナメント戦で熱戦を繰り広げました。初日の第一試合は開催県代表の大津緑陽高校が全国大会優勝の中京高校岐阜県と対戦。大応援団の声援を受けて大健闘しました。決勝戦では作新学院高校が天理高校奈良県を2対0で破り2年連続優勝となりました。高校軟式野球成績、優勝作新学院高校栃木県、準優勝天理高校奈良県、3位神戸学院大学附属高校兵庫県、3位富岡東高校徳島県。写真が3枚掲載されています。作新学院と 大津緑陽高校の試合の様子の写真です。作新学院は大会を通して無失点、大津緑陽高校は9回裏にエラーが重なりサヨナラ負け。2年連続7回目の優勝した作新学院高校のメンバーの写真があります。
中開き右ページ、担当は高井です。国体史上初スポーツ行事でのフットサル開催、10月9日日曜、柳井ウェルネスパーク多目的広場にて、県内から32チームが参加し、4つの部門に分かれ、フットサル競技を楽しみました。決勝戦では、大学生で編成されたレッドリボン軍山口が、柳井市の SA ファイターズを破り、初代チャンピオンとなりました。フットサル成績、優勝、レッドリボン軍山口市、準優勝 SA ファイターズ柳井市、3位バイフォース周南市、3位 TNS 周南市。決勝戦は大接戦の末 PK 戦へ。なでしこジャパンも顔負け、ハッスル賞にふさわしい笑顔の3枚の写真が掲載されています。多くの人に支えられたおいでませ山口国体柳井大会。おいでませ山口国体では、各競技会場のみならず、市民の皆さんによる温かいおもてなしがいっぱいでした。競技会場はどこもおもてなしの花で飾られ、小中学生はスタンドから選手に力強い声援を送りました。スタンドで応援している写真が4枚。チョルル壁面花壇と金魚ねぶた、ようこそ花いっぱいの柳井市へ、応援メッセージ入りプランターの写真が掲載されています。地元産の自然薯を使った鍋の振る舞いやドリンクコーナーは大人気。選手や関係者、応援にいらっしゃった方など、多くの皆さんに笑顔が広がりました。自然薯鍋を振る舞う、ドリンクを振る舞う休憩所には長蛇の列が。ドリンク、自然薯の食事の様子の3枚の写真が掲載されています。多くの競技役員、競技補助員やボランティアが大活躍。精一杯のおもてなしに来場者から好評をいただきました。ボランティアの写真が5枚、競技補助員の写真が1枚掲載されています。
少し担当は柳沢です。おいでませ山口国体優勝者インタビュー。太田忍選手、柳井学園高校3年。将来はオリンピックで優勝することを目標に掲げる太田選手。今回は日本最古のちびっこレスリング道場でもある斉藤道場にお邪魔して太田選手にインタビューしました。クエスチョン、山口国体で優勝した感想は。アンサー、山口国体に向けて照準を合わせて頑張ってきたので優勝できて安心しました。9、山口国体で一番印象に残っていることは。 A、 会場自体の雰囲気です。非常にやりやすかったのがいい結果につながったと思います。 9、 柳井市での思い出は。 A、 本当に練習したということですね。その他はいろんなところで声をかけてもらえ、人が優しいし住みやすいことです。 9、 勝村先生の印象は。 A、よく聞かれる質問ですが、全部見本であり、全部尊敬できます。9、レスリングを始めたきっかけは。 A、 父の影響です。小1の時、父と一緒に遊びに行くと、勝村先生が練習しているところに連れて行かれ、 父にやりたいかと聞かれ、自分はやりたくなくて、うんと言ったはずが、うんと聞こえたのか、次の日から猛練習が始まりました。今思えば、やらせようと思っていたのかもしれませんね。9. レスリングをやめたいと思ったことは、 A. 小さい頃はあったかもしれませんが、自分でやろうと決めた中学校からはありません。 9. レスリングの魅力は、 A. 勝つことです。自分の練習した技が決まった時です。一番になったら本当に楽しいし、負けてもまた勝ってやろうと頑張れるところです。9. 練習で心がけていることは、 A. 地道に勝る近道はなしと父から聞かされていて、一番練習したものが一番になれると思っています。練習量よりもどれだけ効率的に練習ができるかを考えています。9. 趣味は、A. 釣りです。食べることが好きです。9. 好きな食べ物は、 A. 何でも好きですが、デザートならプリンです。9. 食べることが好きなら減量が大変なのでは、 A. 減量は5日ぐらいで7キロ落とします。9. 7キロも何かいい方法があるのですか？ A. 気合で落とすという意思ですね。計量前の買い物が一番楽しいです。9. これからの進路は、 A. 大学進学を希望しています。9. 柳井市の皆さんへのメッセージをお願いします。A.3年間ありがとうございました。皆さん、ぜひレスリングをやってください。オリンピック後は山口に帰って教員になりたいという夢もある太田選手。これからの活躍に注目です。太田選手、国体優勝おめでとうございます。太田選手のお写真と試合で優勝した時の写真が添えられています。柳井市在住、在勤、在学の国体出場選手の結果、表になっています。種目、種別、氏名、所属、成績の順に読み上げます。サッカー、少年男子、野上大河、高川学園高校、1回戦敗退。バスケットボール少年男子、梅岡雄介、中野智樹、宮本健太郎、柳井高校、1回戦敗退。レスリング、フリー66キログラム青年男子、小島貴文、 K パワーズ優勝。フリー66キログラム少年男子、定末武、田臥農工高校、2回戦敗退。グレコ55キログラム少年男子、太田忍、柳井学園高校優勝。ハンドボール青年男子、末永宏、中国電力株式会社、2回戦敗退。馬術青年女子、森岡雅子、岩国乗馬クラブ、自由演技7位。馬場馬術5位。フェンシング青年女子、宮本優子、柳井学園高校、フルーレ1回戦敗退。サーブル準優勝。少年男子、糸田博、柳井高校、フルーレ6位。バドミントン少年男子、日高健太郎、藤本亮太、 柳井商工高校、2回戦敗退。クレー射撃、会期前実施競技、スキーと平井博士、新日本道路施設株式会社、4位、アーチェリー青年男子、西本隆之、徳山大学、団体19位、個人67位、ボーリング青年女子、川口由香、山口銀行久我支店、2人チーム戦24位、4人チーム戦18位、個人戦27位。高校野球公式、矢沢俊、阿部雄二、中村明成、川原隆二、木下雄大、上徳一世、駒物屋勇気、飯星力也、矢野雄介、中尾真也、宮本亮太、高井隼人、高坂健二、畑尾和正、池田健太、鶴田心、柳井学園高校、2回戦敗退。表終わります。お礼、おいでませ山口国体が数多くの出会いとスポーツの祭典にふさわしい素晴らしい成果を残して成功裏のうちに幕を閉じることができました。これも市民の皆様のご支援、ご協力と関係者各位のご尽力の賜物と深く感謝申し上げます。おいでませ山口国体、柳井市実行委員会、郵便番号 742-0035、柳井市中央2丁目16番15、電話番号 0820-24-2008、ファックス 0820-22-0305、電子メールアドレス、kokuti@city.yanai.lg.jp http://www.city-yanai.jp/siyakusyo/soumu/kokutai/index.html 以上で国体だよりの音訳を終わります。担当は上野みどり、中原、高井、柳沢の4人です。編集は阿波谷聖吾です。